ジオサロンド国丸、今週のお客様、女優の豊田真帆さんです。
よろしくお願いいた
します。よろしくお願いします。今日から金曜日まで、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい。初日今日はですね、モデルになったきっかけから伺いたいんですけど、
はい、
そうだ、モデルだったんだって、今初めて。
はい、いろいろに思われている方がいらっしゃって、豊田真帆という字でですね、宝塚出身だと思われるんですよ、よく。
はいはいはいはい。
だから、宝塚の方によくお帰りになってるんですかとか、宝塚の時からファンですって言われるんですよ。まあちょっと夢を壊したくないし、とかいろいろ、遠回しなこう、会話になっていくみたいなのとかもありまして。
そうですよね。
はい。モデルを5年やって、うん、17歳から5年間やって、その後女優になったんですね。
ちょっとモデルになる前のお子さんの時代の豊田真帆さん。
はい。はい、
うん、東京ですよね、ご出身。
東京の市ヶ谷生まれ。
市ヶ谷。全然宝塚じゃ何もない。
はい、市ヶ谷で。はい。
どんなお子さんだったんですか？
母の影響もあって、かなりの動物好きです。虫も大丈夫で、未だにそれがもう、治らないで、うん、虫も大丈夫な大人になってですね、うん、昨日も芋虫を捕獲し、うん、大事に育てているというようなちょっと
変えそうとしてるんですよ。
はい、桃の木をちょっと伐採して、うん、綺麗に剪定したんですよ昨日、うん、でそしたらそこについてたこんな大きい芋虫がいて、
でかいですね。
そうなんです、緑のすごい可愛らしい、うん、でこのままだともしかしたら死んじゃうかもしれないからって言って、うん、ちょっとこう違う入れ物に入れて、うん、伐採した桃の葉を毎日ちょっとずつあげて、うん、すごい食欲なんですよ。
バリバリ食べる。
バリバリ食べる。でそれを観察しながらですね、育てるという。やっぱりこう生き物が好きですね。動物。
だからでも、市ヶ谷とかあの辺、まあ、大体自然残ってる部分はあるにしても、はい、そんなにいないでしょう。
でもね、猫を8匹飼ってたんです、その時。
もうすでに、
すでに生まれた時から猫と共に暮らしてて、うん、犬もいて、うん、鶏もいたんですね。でその鶏も縁日で昔ひよこ売ってましたよね。
はいはい
はい、はい、それが大きくなっちゃったっていう、うん、そう、何でも育つんですよ、うち。
学習院行かれてますよね。
はい、初等科から、父が学習院だったっていうのも
あって、そうなん
だ、はい、で姉も行ってたので、うん、なんとなくこうそのまま。
じゃあお嬢様です。
いや、お嬢様じゃなくて普通の家庭なんです。周りがお嬢ちゃまお坊ちゃまがたくさんで、うん、お誕生日会とかお家に遊びに行ってびっくりするっていうことが多かったですね。なんだこのお家は森があるぞみたいな裏庭にお稲荷さんがあったりとか、うん、とてつもないお金持ちのお友達はいました。で帰ってきて、あ、うん、うちは本当に普通なんだなってわかるみたいな。
生き物が好きで、犬飼ったり猫いたり鶏が鳴いてる、そういう暮らしの中で活発な方だったんですか？
はい、かなり活発な部分もありましたね。小学校の時とかもランドセルを置いたら外に遊びに行って、うんうん、公園でいろんな遊びを開発して。
開発。
はい、カラスと取り合いながらイチジクの実を食べるとか。
石が好きなんですよね。
石も好きなんです。石はね、理由がないんですね、好きなのに。原石がまず好きなんです。掘り出したまんまの水晶の原石か、うん、河原で、落ちてる水石っていう趣味があるんですね。水の石って書くんですけど、水石協会っていうのに私入ってまして。
水石協会ってあるんだ。
はい、はい、盆栽の横によくこう床の間に石が飾ってあります、うんうん、あれが水石っていうものなんです。あれは河原で拾った石を、うん、例えば富士山に見立てたり、うん、滝みたいに白い線が入ってたらそれを滝に見立てたりとかってこう、うん、めでる趣味なんですね、うんうん、
子供の頃はそれやってないでしょ。
子供の頃はただ単に石を拾ってたんです。で20代になったらなったで、今度カメラが趣味になったので、うん、写真を撮ってたんです、石の。で海で拾った石を旅をさせて一緒に、世界中で写真撮ってるっていうのもあるんですよ。
日本の海で拾った、はい、あ、この石いいなっていう、共に。
変哲もない石を持って、海外とか、もう日本国内とか行ってですね、それを写真に収めて、いろんな人に持ってもらって、それこそインドに行って、インドの人に持ってもらったり、うん、ネパールに持ってくわ、モルジブの海に潜らせてみるわ、ピラミッドの上に乗せてみるわ、もういろんな写真を撮ってですね。 そんな石の写真を撮って、うん、でそこから水石の世界に入っていくんですけど、その時にももうすでにあの水晶とかは集めてたんです。
へ
え。でアンティークの箱に入れて、
うん、その石を旅の友として、はい、世界各国いろんなとこ行くわけですよね、はい、モルジブじゃ海に沈めてみたりとかそうするとその石の表情変わるんですか？
変わるんですよ。
ほら来た。
変わるんですよ。やっぱりこう水につけたり人の手ですよね、うん、油がこう染み込んでくる。でいろんな人がこう触るから、うん、やっぱり黒く光ってくるんですよ、
うんうん、あのまあ初等科からこう学習院に行っていて、はい、でモデルになったのはいつですか？
17歳ですね。
17歳、はい、これきっかけは何だったんですか？
ですね、こう紆余曲折あったんですけど、うん、あのスカウトもされてたんですけど、うん、自分で入りたい事務所にこう写真を送ったっていうのがきっかけと。
入りたい事務所、
はい、
そこには好きな方がいたんです。
そうなんです、あの私のやりたい仕事がいくつかあると思って、うんうん、まあ、例えばコカ・コーラの CM 入れたいとか雑誌のこれをやりたいとか、うん、子供ながらにやっぱ夢を描きますよね、はい、これに出れたらな、うん、調べてみたらそれに出てる人がたくさん所属している事務所っていうのがあったんですよ。
はあ、はあははあ、ただ学習院行ってますよね。
はい。
学習院ダメでしょ？
ダメなんです。だからあの最初はちょっとこう偽名で偽名で、うん、はい、某あの製薬会社の CM は、うん、レイナという名前で出てます。
でもそういうのってバレません？
はい、バレました。先生に呼び出されて、うん、豊田さんこれあなたがつって、あ、この人よく似てるんですよ最初ごまかしてたんですけど、ごまかしきれなくなりまして、うん、はい、転校しました。
あ、そうだったんだ、はい、モデルはやっぱりご自分でなりたいっていう。
そうですね、うん、なりたかったですね、あの、うん、夢がある仕事でしたし、うん、あのお洋服も好きだったので、うん、はい、とてもアットホームな事務所に入れたので、うん、学校のこともありながらいろいろこう親身になって、うん、マネジメントしてくださって、
うん、でモデルとしてはこう順風満帆で、そこで行けたはずが今女優でいらっしゃいますね。
そうですね、22、3の時に、うん、まあ、10代から漠然と考えてたんですけど、うん、ずっと続けるお仕事ではないなという感じがしていて、うん、演劇好きのいとこがいたんです。香里ちゃんという。
香里ちゃん、
はい、で、はい、香里ちゃんが劇団四季とか宝塚とか、うん、もうアングラの舞台から何から何まで一生懸命連れてってくれて、うん、その影響もあって演劇が好きだったんですね、うん、で中学校の頃は演劇部に入ってたんです。
あ、
で、まあ、身長が大きかったので、うん、その女優という道がその当時はあまり170超えの方はいらっしゃらなかったので、はいはい、うん、あのそんなにこう最初から選択肢になかったんですけど、うん、ある方が声をかけてくださって、うん、女優にならないというふうに言ってくださった方がいて、うん、この身長でもできますかねっていうところから考えるようになったというか、もともと好きな世界だから、うん、でこうモデルはやっぱりフレッシュなあの新鮮さが売りですけど、女優はこう積み重ねて味が出てくる仕事で、おばあちゃんになってもできて、うん、その年代でこう楽しみがずっとあるって思った時に、うん、一生のお仕事としてとても楽しいお仕事だなって思えたんですね、
うん、デビューが何歳の時ですか？
はい、22、3ですね。
何という作品ですか？
愛し合ってる会という
来た、ね、
フジテレビのドラマです、はい、小泉今日子さん主演で陣内孝則さんとか、うん、はい、いや緊張しましたね、うん、その360度映るっていうことがあまりモデルではないので、うん、まあその役者っていうのは体全体で全てを表現するという意味では、うん、同じ表現する仕事でも全く異質なものですね、う
ん、面白かったですか？
最初はね、あ、面白いと感じるよりとんでもない世界にあ、橋を踏み入れてしまったかもしれないと思いました。まあ迷惑をかけたっていうのもありますし、うん、相当頑張らないとダメだなっていう世界なので、うん、そこからプライベートの時間に勉強するやり方がもう何でしょうね、一日中その勉強に当てるっていう感じですね、うん、例えば DVD を1日4本見るとか、うん、まあもうそれはそれこそもう全てがこうプラスになるので、いろんな経験をしようっていう風な生活に変わりましたね。
明日以降はまた趣味の話とか、はい、いろんな話伺いますので、はい、明日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ラジオサロンドクニマル、今週のお客様、女優の豊田真帆さんです。
よろしくお願いいたします。
はい、あの豊田真帆さん、はい、今トヨタひらがなで、はい、真実の真に、船の炎、
はい、
豊田真帆ですけども、はい、最初そうじゃなかったですよね。
本名は、うん、豊かな田んぼの、うん、真実の真に、うん、のぎ辺に恵むという
稲穂の方
です、はい、なのでちょっとこう田園風景な感じ、うん、それが旧姓の本名です、はい、全く女優になる時に名前を変えようと思って、うん、豊田さんってよく言われてたんですよ、漢字だと、はい、
豊かな田んぼだと豊田さんですよね。
豊田さんってそれがね、おばあちゃまの口癖で豊田ですってよく言い直してたのが、ね、キキキミさんみたいに金田ですっていうのがありましたね、ドラマで。それみたいに、トヨタですっていちいち言ってたのが印象的で、あ、ひらがなにすればいいんだ、まず思う。で、あと、まあ、田園も素敵なんですけど、うん、こう、海の方向に抜けたいな、みたいな。海っぽいイメージがいいな、と思った時に、うん、帆を、ほかけ船の帆に変えることにより。
田んぼから海。はい。
ちょっと行ってみました。
で、まあ、あの女優豊田真帆さんのイメージ、皆さん、はい、リスナーの皆さん持ってらっしゃると思うんですけど、
はい、
まあ、とにかく多趣味っていうか、こう趣味の域を超えちゃってるものも随分あるんでしょ。
そうですね、うん、はい、
あの、
はい、
例えば絵です。
はい、絵、
は
い、
絵はいつ頃から描き始めた。
学習院から、うん、あのお茶の水にあった文化学院の美術科に入ったので、はいはい、そこで絵を一通り習ったっていうのもありまして、うん、子供の頃から絵は好きだったのでいろいろ描いていて、うんうん、で、まあ卒業してからも趣味的には絵を描いていたんですけど、うん、ある時あの映画が2本決まってて、うん、2ヶ月ぐらいスケジュールを抑えられてたんですが、うん、何かのあれで飛んじゃったんですよ、うん、2本ポンポンって、うん、2ヶ月ぐらい空いて、その時にまあ何にもしないでこううだうだしてるのもあれだから、うん、絵でも描こうかなって思って、うん、あの普通に東急ハンズに行き、うん、あの画用紙と描きやすいペンをいくつか買ってきて描いて、うん、金でくくってから中を塗るっていう、うん、ちょっと日本画に近い技法なんですけど、うん、それをやり始めたら、うん、バーッと何十枚も描けちゃったんですよ、うん、でポップアートっぽい柄だったんです、それが、うん、でこれどっかで発表したいな、なんか気楽にカフェかなんかに飾ってもらうぐらいでいいんだけどなと思ってたら、うん、たまたまお友達があの洋服屋さんをやってて、うん、そこに遊びに行ったら前が画廊になってたんです、うん、ちょっと絵描いちゃったんだけどここでやらせてくれるっていいよなんて言って、うん、で気楽にやってたのがきっかけですね。
古典でしょそれ。
そうです。それでそれの目に留まったのがなんかあの大丸の、
うん、
梅田大丸の画商の方が来て、はい、うん、じゃあ古典をぜひって言って、それで梅田大丸でやって、
大阪梅田大丸で、
はいはいはい、そういう流れでやっていって、うん、まあ、洋服のデザインもちょこっとしてたんですね、その時で。その時に刺繍 T シャツを作りたいという話になって、うん、で刺繍 T シャツ、じゃあ絵どうしましょうねって言った時に、あの私絵描いてるんですけどこんなのどうでしょうって何十枚か持ってったら、うん、そのままなるよっていう話になって、うん、T シャツができました、うん、でその T シャツを作ってもらうために会社に出したところが京都にある会社で、うん、そこの方が京友禅のプロデュース的なことをする方と知り合いだったんですよ、
うん、
でこの絵面白いって言うんで見せたら、これ京友禅の技法だと、金でくくってあって色が塗ってある、
はい、
着物の絵はそういう絵なんだと、
うん、
要するに水彩画みたいにボワッとしたのは京友禅にはならないけど、うん、くっきりと輪郭線があって、
うん、
中が色が塗ってあるっていうのが着物の絵になるんだって。でそのまま着物にしてくださったんです、サプライズで。で、うん、京友禅の絵師になることになってっていう感じ。着物の場合は面白くて、どれ組み合わせてもいいですよって振るとすごく面白いデザインにこう出来上がったりするんです。例えば花柄と猫を組み合わせたり、私はそういう風に描いてないんだけど2枚の絵をこう合体させてね、こういう風にするといいと思うんですよって見本で出してきてくれる。面白いねって言ったら、それがあの絶対ここにこの絵じゃなきゃダメとかこだわってると面白いものが生まれないと思うんですけど、いろんな方の才能をそこで集合させると意外なものができる、うん、だから私は京友禅を長く続けられるんですけど、それこそ今で言うと伝統で絵としてはこう古いものみたいに見えますけど、うん、その当時は多分新しいものだったんですよね、
はいはいはい、
でということは時代によって絵柄も新しくなっていかないと、うん、 伝統として残っていかないんですね、次に、うん、何百年前とか何十年前の絵柄をずっと継承してても、うん、いやそれ知ってるし持ってるよってなっちゃうから。
はあ、そういうことか。
はい、
2002年ですね、はい、映画監督の青山真嗣さんとご結婚をされました。
はい、
どんな出会いがあったんですか。
監督の作品の月の砂漠という映画がありまして、うん、それにキャスティングしてくださって出会ったんですけれど、うんうん、その撮影が終わって、年をまたいで4月くらいですかね、うん、にこうメールアド交換をしてっていう感じ。
結構遅いですね。
結構遅かったですね、うんうん、
この出演されました映画月の砂漠、
はい、
カンヌ国際映画祭に出展されました、
はい、
その時にその青山監督がめちゃくちゃ緊張したんですって、はい、
そうなんですよ。朝カンヌで朝食を食べに行ったら、うん、一人でご飯食べてるんですよ、うん、で監督だと思っておはようございますって言ったら、うん、振り向いた顔が真っ青でおはようございます、あれどうしたんだろう、でも今にも死にそうなぐらいの、もう見てないんですよ、おはようございます、今日初めて1000人2000人の前に自分の作品が上映されて、向こうは辛辣ですから、この映画は星1つ2つ3つとか、うんうん、そういう評価がいろんな雑誌に出たり、酷評もされるし、強烈なんですよね、向こうの表現っていうのが。でそれにやっぱり対応する精神っていうのは孤独なんだろうなっていうのを、その瞬間に全部こう走馬灯のように孤独を感じちゃったんですよ、監督の、
うんうん、
その時に母性本能が動いたんだと思います。女優にありがちのね、よくこうダメンズ捕まえちゃう人とか特徴じゃないですか、こう守ってあげな
きゃ。そうですねって私言えるって、ね、そうでもないんで、
いや私が守ってあげなきゃみたいなので、うんうんうんうん、なってく方多いですよ。お友達と話してても、うん、あなたもそのパターンみたいな、楽屋うちの話ではよくありますよ。あとまあでもちょっとこうそういうこう何かに夢に向かっていく人をサポートしてあげたいっていう母性本能でしょうね。
うんうん、
それで帰ってきてやっとお礼のメールをしたいので、うん、メールアドを教えてくださいという感じで、それでメールをして、うん、プライベートとかこういろいろこういろんなことを伺いたいなみたいな感じですか、ね、そこからこうゆるゆると文通形式でメールですけど今の時代。
今ご主人青山監督は大学の先生もやってらっしゃって。
そうなんです、うん、京都の造形大学の映画学科の学科長なので、うん、京都住まいが基本で。
あ、そうなんだ。
はい、
じゃあ一緒にいる時間って少ないですよね。
そうですね、この夫婦は本当面白い夫婦でって自分で言うのもなんなんですけど、うん、親友みたいなので、お互いが生き生きと仕事をして、で面白い話を持ち寄って大爆笑するっていうのが円満の秘訣みたいになってるので、うんうん、お互い仕事をして集合するときに一番楽しいですね。お互い多分結婚、いわゆる結婚には向いてない同士がたまたま縁で結婚したという感じだと思いますね、
うん、でもそれがいいんだろうな、だ100夫婦100組いれば100通りですもんね、はい、ただ可愛いなと思うのが、ご主人の青山さんがご自宅にいらっしゃるときに、
はいはい、
今何匹でしたっけ、猫
5匹です。
5匹ご主人の頭の匂いが好きな猫がいるって。
そうなんですよ、ボンボンボンボンがちょっとね、うん、変態っぽい猫で匂いフェチなんですよ。で普通嫌がる匂いをすごくこう追求したがるんです、うん、この匂いなんだずっと、うん、で青山がシャンプーをしてない頭が特に好きで、ちょっと油の匂いがするぐらいの、でそれを抱えて舐めるんですよ。猫がこう抱えてパラパラパラって、でその抱え方が尋常じゃないから離れられ、やめてって言ってんのに、動くなっていうぐらいの力でこうやって。
マモさんは青山さんのご主人の頭の香りは好きですか、
はい、いやそれはそんな強烈にするのはちょっと苦手ですよ。ただああいうほら芸術家タイプの人は、うん、没頭して3日間こうパソコンにくずっと向いててとかって、お風呂に入るの時間がないですとかっていうこともありますから、う
ん、じゃあ明日はその猫ちゃんたちの、
はい、
今本当に猫好きの方がね、
はい、ブームになってますね、
なってますけどね、その新しい本の話も伺います、はい、よろしくお願いします。 ラジオサロンド国丸、今週のお客様、女優の豊田真帆さんです。
よろしくお願いします。
とにかく女優としての豊田真帆さんの話ってのは、本当これっぽっちしかなくて、趣味で始めたものとか、
はい、
ね、京友禅の絵師もやってらっしゃるとか、はい、ご主人の頭を刈るんだとか、いろんな、お話伺ってる中で、
はい、
今週火曜日9月20日にフォトエッセイ、もふもふ猫まみれ、はい、豊田さんちのマブダチ、22のハッピールールを発売されました。
はい。
もともと、豊田真帆さんがお子さん時代から、猫何匹、はい、何匹
猫生まれた時は8匹の中に生まれました。
の中に生まれたわけですよね。はいはい、で、今現在、豊田さんのお宅にいらっしゃるのが
5匹です。
5匹。
はい。
これも要するに買ってきた猫じゃないんですよね。
かわいそうな子を拾って増えていった感じですね。うんうん、だからこう、毎年1匹ずつ増えるみたいな感じで、うん、年代がそう分かれてる感じですかね。ロケに行くので、うん、地方に意外といるんですよ、野良猫ちゃんで、
うん。
病気になっちゃって、親もほったらかしてる子とか、うん、そういうかわいそうな子だけ拾ってくるんです。
うん、
親がいたり、兄弟がいてハッピーだったり、うん、近所の人が面倒見てるっていうと、もう幸せなので、うん、そこをこう、裂いたりはせず、
うん、
本当に死にそうな子とか、うん、そういう子だけを拾ってきて、
うん、
病院に入院させて、それでその後、うちで飼うとか、
うん、
保護猫ちゃんが多いです。
あ、そうなんだ。
はい。
もふもふ猫まみれ、トヨタさんちのマブダチ。このダチは猫になってます。
はい。はい、
マブダチ。はい、一応22のルール、ハッピールール、はい、ということなんですけども、要するに猫を飼うにはこうしなくちゃいけませんよって、いわゆるそのマニュアル本じゃないですね、これ。
違うんです。ルールって書いてあるけれども、うん、ルールはないよっていうルールです。ルールとか猫に通用しませんっていうことです。
うん、そうなんですよね。
はい。
うん、
猫の常識に入っていってはいかがでしょうかっていうか、うん、人間の常識通用しないので、猫をあんまり怒ったりしないで、うん、飼育できると思わずに、
うん、
猫にまみれてみよう。
あ、
そうすると幸せもたくさんもらえるよっていうことですね。うん、
でも今現在5匹いるわけだから、
はい、
そうなると猫の相性とかいろんなのあるじゃないですか。
はい、
それ辺も猫に任せちゃってるんですよね。
そうですね。あんまり怪我とびちるだの、血を見るだの喧嘩の時は、すごく空気が読めない人間のふりして入ってきますけど、うんうん、歌を歌いながらとか
歌を歌いなが
ら、歌いながら寝っ転がってみたりとか、うん、いろんな布を前にこうやってみたりとか、
うん、
KY な人間を装いますけど、
うんうん、
はい、
それ以外はもう猫に任してっていう。
そうですね。
なんで猫って朝早いんですか？
朝早いっていうか、時間感覚がね、おかしいから、人間と違うんで、夜中大活躍みたいなことですかね。夜中いろんな音してますよ。
ああ、
いろんなもん落としたりとか、
うんうん。そういうのも気にしちゃいけないでしょ？
しないですね。あまりにも大きい音だと、うん、まあ、怪我してるとあれなので起きてきますけど、うんうん、なんかやってるなって思いますね。夜絵を描いて、アクリル絵の具だから一晩乾かさなきゃいけないから、高い位置にこうやって置いとくと、うん、朝になるとその高い位置のキャンバスの上に寝てるとか誰乾かさなきゃ、肉球の跡がついてるとか、でもまあいいかみたいな、それも怒れないですよね。
あと豊田真帆さんがお風呂入ってる時に、入浴中に、
はい、
要するに扉を開けて、
はい、
そこにスーッと入ってきて、お風呂の浴槽の縁にいいんでしょ？
います。開けっぱなしなんです。うちどこでもお入りくださいっていう状況になってるんです、
うん、
猫は、
うん。
で、お風呂も開けないと外で騒ぐんですよ。開けろ開けろって。
うん、
で、閉めるなって。それで開けると、ゾロゾロ入ってきて、うん、3匹とか入ってきてですね、縁にこうやって座って、うん、まずがぼーっとしてるか、お湯を飲むっていう子もいますし、うん、で、あと私の足を一生懸命こう、お湯に手入れてこう取ろうとするとか。
お湯に沈んでる豊田真帆さんの足を取ろうとする。
一生懸命こう、ちょっかい出すとか、うん、あと、もう濡れてるのに、頬ずりを思いっきりしてくるして、うん、なんかこっちの顔は毛だらけになるっていう、それは向こうがご機嫌なんで、嫌だとか言えないで、はい、はい、はいって言って、我慢してるっていう。でもそれも嬉しいんですよね、なんか。
うん、箱があれば必ず一度は入るでしょ？
もう箱はね、捨てられないですね。ね、いろんなとこから届きますよね、頼めば、
うん。
ちょうどいい猫が一匹入るサイズの箱とかだと、うん、まあ、4方向をこう折り曲げて、
うんうん、
で置くとすぐあっ って感じでこう入ってくる。あ、どうも、みたいな。
この本には豊田真帆さんも入ってますね。
そうそうそう。あれなんかね、巨大なものが送られてきたんですよ。うん、で、まあ捨てようと思って見たんだけど、うん、あ、これ私が入れるサイズだからちょっと入って写真撮ってもらおうと思って、母に携帯渡して、うん、で、ここに、入って猫の真似するから写真撮ってって言ってたら、何おかしなことやらせんのよって言いながら、キャーキャー言いながら撮って、母が撮った写真なんです。で、猫の段ボールの写真と並べて、うん、あ、こんな気持ちか、みたいな。でも難しいのは、やっぱり猫の形を真似れないですね、人間の体型はね。うん、なんかこう、ふわっと感が出ないっていうか。
うん、いや、本当に可愛いってのはもちろんだけど、驚かされることもいっぱいあるし、で、あとやっぱこう命守るっていうことではね、
はい、
真帆さんもいろんな活動されてるって話を聞きましたけど、
はい、はい、まあ、2020年までに殺処分をゼロにしようっていう、キャンペーンといいますか、うん、それを、いろんな方と一緒にやってるんですね。うん、まあ、年間にこう、殺処分される数が半端ではないので、それはちょっとこう、後進国ですね、日本は。で、ドイツなんかは殺処分ゼロに向けて、成功している国もあったり、日本の中でも地域によっては、殺処分ゼロになっている地域もあるんですよ。で、譲渡をして、あと地域猫だったら手術をして、みんなで飼うということもありますし、いろんな取り組みがあるので、なるべくその人間のエゴでかわいそうになる犬猫、他の動物をなくしたいという、はい、だからこの今回本も出版するんですけど、その一部をそちらに寄付しようと思ってます。
まあ可愛いと思って買うんでしょうけども、無駄な命ってないんですよね。
そうなんですよ ね、必要だからそこにあるんで、全ての命っていうのは。うなので、私もその保護猫ばかり、育てているので、なんでしょうね、救えない命っていうのがあるっていうのはすごく切なくて、ただ何万匹は一人では救えないので、まあ、みんなの力でやるしかないかなと思ってですね。はい。
豊田真帆さんのフォトエッセイ、もふもふ猫まみれ、豊田さんちのマブダチ、22のハッピールール、現在発売中です。そして豊田真帆さんの最新の活動、詳しい情報、豊田真帆さん、オフィシャルブログをご覧いただきたいと思います。もう、なんか本当にすいませんね。女優の話ほとんど聞いてなくて。
とんでもないです。楽しかったです。
はい、趣味も実を言うと、マネージャーさんから DIY やってる、豊田真帆さん。
はい。
もう、ジーパンなんかもう、なんだこれ。
もう、ペンキだらけ。
ペンキだらけのやつとか、こう、あるんですけど、はい、こんだけいろんなことやってて、
はい、
実を言うとまだやってないんだけど、これやりたいんだなってことはありますか？
スポーツ系で言うと、スタンドアップパドルボードっていうんですか？あれは
ボードの、
長い。
サーフボードの長いロングボードみたいなところに立って、
はい。はい、海を散歩するっていう、はい。あれはやりたいと思ってて、今年の夏と思ったんですけど、うん、舞台だったので今年の夏行けなくて、うん、まあ、今からでも遅くないですけど、あれはやりたいなと。持ってます。
なんで？
楽しそうだから。何でもそうです。楽しそう。やりたいからっていう。
トヨタマソンってぼーっとしてる時間ないんですか？
いや、あるんですけどね。よく言われます、そういうふうに。あるんですけど、ないんですかってよく言われます。
何かしらやってるわけでしょ？
そうですね。昨日も家で、そうですね。ペンキ塗ってました。階段、緑に、薄い緑調合して。今日はこの一面だけだな、疲れたからって、はい、で今日は多分二面いきますね。二面塗ります、ペンキで、はい、なんか呆れちゃったみたいなお顔してますけど。
いやまたその趣味の話でも、はい、
ぜひ
スタジオにお越しいただき、
はい、ぜひ。
あんまラジオそんな出ないですよね。
そうですね、好きなんですけど、うん、はい、ぜひ読んでください。
ぜひとも、はい、すみません、その時女優の話ほとんど聞かないと思うんで。
じゃあ、新しいのいろいろ仕入れときます。
ああ、そうですね。また、どうせそのボードの上に乗り始めたらその話でも。またよろしくお願いいたします。
お願いします。
サロンド国丸、今週のお客様、豊田真帆さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。